こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。家のコンロでも 100% 美味しい、毎日のおうち中華80話。山形県酒田市の町中華で料理人として働き、YouTube チャンネル、とにかく売れたい中華料理屋も運営する大滝による初のレシピ本である。家庭用コンロの火力、手に入りやすい食材、限られた調理時間を前提に、町中華らしい満足感のある料理を80品提案する。主眼は強火や中華鍋を激しく振る技術に頼らず、家庭でも再現性よく仕上げることにある。定番の中華料理に加え、肉じゃが、ハンバーグ、オムライスなどを中華風に組み替える料理、酒化。余り物の活用、昼食向けの一皿までを扱うレシピの手順だけでなく、なぜその工程を行うのかを伝える点が本書の重要な特徴であり、料理経験の差を埋めながら、日常の献立に中華の考え方を取り入れるための実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家庭用コンロを前提にした鍋を振らない再現設計。本書の核は、飲食店の強力な火力や熟練した鍋振りを家庭料理の必須条件にしない点にある。中華料理は高温の短時間調理という印象が強く、家庭では店の味を再現しにくいと漏れがちである。大滝はその前提を一旦外し、家庭のコンロでも扱える工程へと調整する。これは単に手順を簡略化することではない。食材を入れる順序、加熱の見極め、調味料を加えるタイミングを整理することで、限られた火力でも水っぽさや味のばらつきを抑え、狙った食感と香りに近づける考え方である。例えば野菜炒めのように短時間で差が出る料理でも、火力だけを成功要因にせず、準備と操作の設計で補う姿勢が読み取れる。中華鍋や専門設備を持たない読者にとって、この方針は実践の障壁を下げる。料理を技術の故事としてではなく、家庭の設備条件に合わせて結果を組み立てる作業として学べることが本書の実用性を支えている。次に、なぜを示して失敗の原因を理解できるレシピ解説。レシピ本では、材料の分量と手順を正確に追っても仕上がりが安定しないことがある。本書は各工程の理由を初学者にも伝えることで、指示を暗記するだけの調理から一歩進めようとする。レビューでも、工程が必要な理由を初めて理解できたという趣旨の評価が見られる。理由を知ることは、調理中に起こる小さな差への対応力につながる。食材の大きさが異なる。火の通りが予想より早い、冷蔵庫にある代替食材を使いたいといった日常の条件変化に対し、読者は手順の目的を手がかりに判断できるからである。ポイントを吹き出しなどで示す構成も、情報を一度に詰め込みすぎず、注意すべき局面を見つけやすくするために機能する。もちろん、家庭料理では計量や加熱を完全に同じ条件で再現することは難しい。本書の価値は、その不確実さを無視せず、味、食感、香りを整えるための基本的な判断材料を渡しているところにある。動画と併用すれば、文章では把握しにくい手元の動きや状態の目安も確認しやすい。さらに、定番中華を家庭の食卓へ落とし込む80品の幅広い構成。収録内容は、大滝セレクションベスト堂をはじめ、定番中華、家庭料理の中華アレンジ、つまみ、余り物の活用、あと7品ランチという複数の章に分けられている。この構成は、レシピ数の多さを示すだけでなく、読者が料理を作る場面ごとに本を使えるようにする工夫である。定番中華をしっかり作りたい日には、角煮、酢豚、チンジャオロース、野菜炒めのような料理が入り口になる。一方、忙しい平日には短時間で足せる副菜や冷蔵庫の残りを使う名もなき中華が役立つ。さらに、昼食向けの章は主食と組み合わせた満足感のある一皿を求める需要に対応する。料理本は華やかな看板料理に偏ると日々の使用頻度が下がりやすい。本書は特別な日の本格料理と献立の隙間を埋める小品を同居させることで、その弱点を補っている。煮込まない角煮、肉だけのシンプル酢豚など、名称からも工程や材料を絞る発想がうかがえる。日常的に開かれるレシピ集として献立選択肢を増やす設計である。そして、日本の家庭料理を中華的な味作りへ転換する応用性。本書は中華料理の定番だけに限定せず、ハンバーグ、肉じゃが、オムライスといった日本の家庭料理を中華風にアレンジするレシピも収録する。この領域は、料理の国籍を厳密に分けるよりも、家庭にある食材と慣れた料理の型を使って新しい味を作るという実践的な提案である。読者は未知の食材や複雑な技法を増やさなくても、調味や組み立てを変えることで献立に変化をつけられる。毎日の食事では、家族の好み、買い置き予算、調理時間が選択を左右する。そのため、本格性を追求するレシピと同じくらい、既存の家庭料理を別の方向へ展開できる発想が有用になる。本書のアレンジは、町中華が持つ親しみやすさとも結びつく。町中華は専門料理でありながら、 日本の食卓に定着した味の記憶を備えるジャンルでもあるからだ。ただし、アレンジの目的は何でも中華風にすることではない。家庭料理の食べやすさを保ちつつ、中華の調味や調理順を用いて味の輪郭を変える点に意義がある。定番を繰り返しがちな家庭に無理のない変化をもたらす章と言える。最後に、町中華の経験と YouTube 連動がもたらす学びやすさ。著者は創業40年以上の町中華で父親と共に料理人として働き、動画でも中華料理の作り方を発信してきた。本書はその現場経験と動画で培われた初心者向けの説明を紙のレシピ集にまとめたものと捉えられる。町中華の料理には特別な食材を用いなくても食べ応えを作り、幅広い人が親しめる味に整える性格がある。本書が食材調味料をできるだけ絞り、家庭のコンロに合わせる方針を取るのは、この実用的な料理感と整合する。加えて紙面では分量、写真、工程上の要点を一覧しやすく。動画では加熱中の変化や動作を視覚的に確認しやすい。両者を行き来できることは、料理経験が少ない読者にとって大きな利点である。動画を必ず視聴しなければ作れないという意味ではなく、つまずいた箇所だけ補助的に確認できる選択肢があるということだ。軽快で読みやすい文章や視認性の高いポイント表示への評価もこの学習経路を支える。本書はプロの味を神秘化するのではなく、家庭で試せる知識として開く姿勢に特徴がある。結論として、本書は家庭で中華料理を作りたいものの強火のコンロや中華鍋、複雑な調味料が必要だと感じている人に特に向く野菜炒めや酢豚、チンジャオロースといった定番を安定して作りたい初心者はもちろん、平日の副菜、晩酌用の小指南、休日に少し手をかける料理まで、一冊を日々の献立に使いたい人にも適している。料理に慣れた人にとっても、日本の家庭料理を中華風に組み替える章や材料を絞った独自の提案は、レパートリーを広げる手がかりになるだろう。同種の中華レシピ本との差別化は、店の火力を家庭へそのまま持ち込もうとせず、家庭の設備と時間を出発点にしている点にある。さらに、手順を提示するだけでなく、その工程が味や食感にどう関わるかを伝えようとするため、読者は個別の品だけでなく、調理の判断も学びやすい。町中華の実務的な感覚、80品を場面別に選べる構成。YouTube で補助確認できる動線が組み合わさり、眺めて終わる本ではなく、繰り返し台所で使うためのレシピ集になっている。ご支援いただける場合は大滝。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。